おはようございます。このようにして2週にわたり皆さんと共に御言葉を学べるその機会が与えられていることを本当に感謝しています。さて今日の内容に入る前ですけれども、まず私たちは先週何を学んだのかということを少し思い出してみたいと、そういうふうに思います。一つの質問について考えたわけです。キリストの弟子として歩む、それが一体どういうことなのかということです。キリストの本当の弟子として歩むということ、それは一体どういうことだったのでしょう。覚えておられるでしょうか。キリストの弟子として歩むということ、まず一つ目に、それは神を何よりも愛するんだと、神を何よりも愛することが必要なんだということを見ました。この世の何より私たちが最も大切にする家族や、また自分の命よりさえも神だけを愛するんだと、そのために犠牲を払わなければならないんだということを見たわけです。また二つ目に、自分の十字架を背負うということがありました。これまでの神に逆らう生き方、その古い生き方に対して死に、キリストを知る以前の自分勝手な生き方、その自分自身に対して死に、そして新しい歩み、主のために継続して日々自分を犠牲にし、そして主のためについていくという必要があったわけです。そして三つ目に、犠牲というものを考えなければいけないんだということも言われていました。主の本当の弟子として歩むとき、そこには自分というものは存在しませんでした。自分の時間も将来の計画も、また自分自身の体や財産、また人生そのものも、何もかも自分のものではないわけです。すべてキリストのものだと、あらゆるものを犠牲にしなければいけないと、あらゆるものを犠牲にしなければ私の弟子になることはできないんだとイエスは言われました。だからこそ私たちは費用というものを、どれだけの犠牲がかかるのかということを考えなければいけないと、そういうことが教えられたわけです。確かにとても厳しく、そしてとても高い基準です。神を愛し、そして自分のを犠牲にし、どんな時も主に従っていくこと、それは困難を伴うことです。しかしこれがキリストの本当の弟子として歩むためのキリストが設けた基準でした。クリスチャンとして歩み始める、クリスチャンの本当の弟子として歩み始める、その正しいスタート地点というのは、本当の弟子として歩むというのはどんな犠牲をも厭わない、そのような姿勢なんだということを見たわけです。前回も見たように、正しいスタート地点からスタートしなければ決して正しいゴールにたどり着くことはありません。私たち一人一人の責任というのは、私たちがどこから出発するのかということを考えなければいけないと。もしキリストの弟子として歩むことが、自分のすべてを捨てキリストに対して歩んでいくというその信仰のレースが大した意味を持たないのであれば、そこまでこれを真剣に考える必要はないかもしれません。またもし仮に私たちに多くのレースの選択肢があって、その中の私たちが一つを選ぶ、そういう選択肢が私たちの側にあるのであれば、自分の自由に自分の好きなように歩んでいくことができたかもしれません。しかしキリストの本当の弟子として歩むということ、それは私たち一人一人その永遠に関わる大切な問題でした。また私たちのレース、人生におけるレースというのは、二つに一つしかありませんでした。キリストの 敵として歩むのか、それともキリストの本当の弟子として歩むのか、どちらかしかなかったわけです。そしてどちらかを走るのか、どちらの道を選ぶのか、それは一人一人個人の選択なんだということを私たちは見たわけです。ですから今一度私たちは自分自身に問いかけなければいけません。自分はキリストの本当の弟子として、正しいスタートから歩んでいるのかということです。さて、この朝、皆さんと一緒に見たいこと、それは続きです。この続きですけれども、前回私たちはスタートを見たわけです。そして今度は、具体的にではどのような歩みを私たちは本当の弟子としていかなければいけないかということを考えたいわけです。 当たり前のことですけれども、どんなレースでもスタートとゴールだけのわけ、スタートとゴールしかないレースはありません。必ず何メートルであれ、100メートルであれ、 42.195 キロであれ、必ずスタートがあり、その過程があり、そしてゴールがあるわけです。キリストの弟子として歩むとき、キリストの弟子としてのレースを歩むとき、私たちには同じようにスタートがあり、過程があり、そしてゴールがあるわけです。そしてもしこの途中の過程で私たちがもし道を間違えてしまったとするならば、もし道を踏み外してしまったとするならば、正しいゴールにたどり着くことはできないわけです。ある時たまたまテレビを見ていました。そのテレビを見ていた内容は、番組がクロスカントリーの番組がやっていたわけですけれども、その中で番組も終盤だったので、皆さんこうゴールラインに向かって多くの人が走り込んでくるわけです。いろんな表情の人がいたわけです。苦痛を浮かべている人、またやりきった表情の人、また笑顔の人、感動している人、さまざまな人がいる様子が見て取れました。ただその中に一人の男性がいたわけです。その一人の男性はすごく悲しい顔をしていました。なぜか、それはその男性というのはスタートをまた途中までぶっちぎりだったわけです。しかし途中で道を間違えてしまったがゆえに、そのレースに勝つことができなかったわけです。途中で道を間違えるということ、それは悲劇です。もし途中で気づいて、自分は間違っていたんだということを気づいて正しい道に戻れるのであれば、それは良いことでしょう。しかしもし間違っていると気づかず、そして歩み続けてしまったならば、せっかく正しいスタートをしたとしても正しいゴールにたどり着くことはないということです。正しい道のりを正しく歩み続ける、それが私たちに求められていることです。私たちも正しい道のりを、私たちも自分を犠牲にし、主にお会いするその日まで、主のその日を楽しみにしながら、自分自身を犠牲にし、栄冠を目指して走り続けていかなければいけません。そしてもしその途中で、もし間違っているということに、もし自分が間違っている道を歩んでいるということに気づいたなら、正しい道筋に戻らなければいけないのです。今日のテキストである黙示録の2章1節から7節、この箇所は多くの皆さんがもうご存知だと思います。大切な愛について、その真理が記されているわけですけれども、同時に私たち一人一人に大きな質問、一つの質問を投げかけてくれています。それは、あなたは正しい道のりを今歩んでいますかということです。どうか皆さん、今からこれから見ていくわけですけれども、自分自身の心に問いかけてください。私は正しい道を歩んでいるのかと。今日のテキストある黙示録2章の1節から7節、もし聖書をお持ちであればどうか開いていただきたいと思います。黙示録の2章1節から7節ですけれども、そこにはこう記されています。2章の1節、エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようと。さて、まずこの箇所を読むにあたって、私たちというのは2つのことをまず見ることができます。私たちはここの一節ですけれども、この中で私たちは誰に対してこの手紙が書かれているのかという宛先と、 また誰がこのメッセージを送ったのかという差出人を見ることができるわけです。エス説の一番初めを見ていただくとこう書いてました。エペソにある教会の見つかりに書き送れと。ですから宛先、誰に対して書かれたのかということは明確です。ここに書いているようにエペソにある教会の見つかりたちに書かれたと。エペソの教会に対して手紙が書かれたということを私たちは見ることができるわけです。ただ少しこのテキスト自体を理解するためにエペソという都市が一体どういうところだったのかということをもう一度皆さんと一緒に確認してみましょう。エペソ、アジアの光、小アジア現在のトルコにあって最も大きく重要な都市とされていたエペソです。エペソですけれども、この当時の人々にとっては小アジアイコールエペソというぐらい重要な都市だったわけです。どうして重要だったのかと、まあ、数々の理由が挙げられますけれども大きく2つあるわけです。まず1つ目はエペソの町というのは川や海にとても近くに面していました。だからこそそのエペソの町にアジア最大の港があったわけです。アジアの最大の港があったがゆえに全ての商品、富、人というものはそこを経由していろいろなところに運ばれていったのわけです。ですからいろんなものが流通している、いろんなものでにぎわっている、そのような大きな商業の中心としてエペソというものはまず存在していたわけです。そして二つ目ですけれども、二つ目というのは、そのエペソという町はそういう商業の中心だけではなく宗教の中心地としても有名でした。エペソにはアルテミスの神殿と言われる古代七不思議の一つである神殿があったわけです。この当時の人にとってこの大女神アルテミスに対する信仰というのはすごく大きな影響を持っているものでした。皆さんちょっと黙示録に何か挟んでいただいて使徒の19章に飛んでいただきたいんですが、使徒の19章26節ですけれども、使徒の19章26節から28節ですけれどもこう書いてます。ところが皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのパウロが手で作ったものなど神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせているのです。これでは私たちのこの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めたというふうに書かれています。ですからこの当時この人々にとってアルテミス、この大女神アルテミスというのに対する信仰というのがすごく大きな影響を持っていたということがこの箇所から見ることができるわけです。彼らというのはこの当時の人たちというのはそのアルテミスに対して自分を捧げていたわけです。偶像礼拝、偶像の罪というものがこの町にあふれていたわけです。またこの信仰が持っていたと、この信仰が持っていた影響というのはただそれだけではありませんでした。この当時アルテミス神殿の特に境内ですけれども、境内の中というのはとても神聖な場所だというふうに考えられていました。ですからそこがあまりにも神聖な場所なので、その場所に対して法というものが適用されなかったのです。その結果どうなったと思いますか？その結果どんなにひどい犯罪をした人でもその神殿にさえ駆け込めばそこが法を適用されないので、そこに入れさえすれば安全だったわけです。行かなくても想像できませんか？その神殿の中、多くの罪を犯した人たちが逃げ込んで中でたむろしているわけです。犯罪、罪、悪、そういったものがその中に多く溢れていた、その上で満ちていたような、そのような姿というものを私たちは容易に想像することができると思います。エペソの町ということを考えたときに、異教がはびこっていただけではありません。悪が溢れ、 また悪の温床のようなそのような年だったということを私たちは聖書から見ることができるわけです。エペソの都市、エペソの都市というのは経済的また宗教的文化的さまざまな面において繁栄した重要な都市でした。しかし同時に悪にあふれたそのような場所だったと。また同時にエペソというのは聖書の歴史の面から見てもとても重要な場所であったということを私たちは見ることができます。このことはもう皆さんよく知っておられると思うので多くは触れませんけれども、パウロというのは他のどんな都市よりもエペソの地で長く滞在したわけです。3年にわたって人々を聖書から教えら、パウロは教えました。この当時最も最高の指導者、最高の教師のもとをエペソの人々っていうのは学んだわけです。使徒の20章36節か38節ちょっとめくっていただき、一枚めくっていただくとこう書いてます。使徒の20章36節から38節ですけれども、そこにはパウロがエペソの長老のもとを去る、その時の様子というものが印象的に記されています。使徒の20章36から38ですけれども、こう言い終わってパウロはひざまずき、皆の者と共に祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけし、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうといったことに言葉によって特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送ったと。パウロはこのエペソの教会をとても愛していました。それと同時にこの教会の長老たちもパウロのことを心から愛していたわけです。教会の人たちがいかにパウロと親密な関係にあったということを私たちは見ることができるわけです。パウロが去った後、今度はテモテによってこの教会というのは教えられました。このテモテというのはこの地で最初の長老になったわけです。テモテの後はどうなったか。テモテの後はヨハネによっても教えられたわけです。この地には他にもアクラやプリスキラ、またアポロというようなそのような素晴らしい聖書の知識に富んだそのような人たちもたくさんいたわけです。ですからもし私たちが一つ教会の歴史上の中で最も教理的に正しい、最も聖書の教えに深いそのような教会を挙げるとするならば、このエペソの教会を挙げることができるかもしれません。それほどエペソの教会というのは正しい、素晴らしい教師たちに教えられ、素晴らしい土台、素晴らしい福音という土台に立っていた、そのような教会だったわけです。これが手紙の宛先であるエペソの姿です。次にですけれども、次にエペソに対する宛先を見たわけですけれども、次に差出人についても一節が教えてくれています。一節はもう一度見ていただくとこう書いています。右手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方が言われると。ここでもちろんここでヨハネは具体的に名前を書いていません。ここで具体的に誰ですというふうには書いていませんけれども、一章からの流れを見ていただくと、これがイエス・キリストであるということは明確です。栄光ある常にいますし、昔いますし、後に来られる主キリストがエペソの人々に対してヨハネを用いてこの手紙を書いたと。この部分で皆さんにちょっと見ていただきたいポイントがあるわけですけれども、このポイントというのは2つあります。2つの言葉ですけれども、まず1つ目は右手に7つの星を持つ方の持つという言葉です。持つという言葉ですけれども、何かこれは単にこう何かをただ掴んでいると、そのようなことを表すそのようなイメージの言葉ではありません。それもむしろ何かを自分の意思でしっかりと掴んでいる様子、しっかりと掴んでその中に入っているものを離さない、そのような強い言葉、強い姿を表す、そのような言葉がここで使われているわけです。ここでじゃあ一体キリストは何を掴んでたのかと、何をしっかり掴んで離さないようにしてたのかと。ここでは七つの星を持つ方と書いてました。皆さんちょっと戻っていただくと、黙示録の一章の二十節ですけれども、一章の二十節の最後のところにこう書いてました。七つの星は七つの教会の御使いたちと。ですから、七つの星というのは七つの教会の御使いたちのことを表しているわけです。でこの教会の御使いたちとありますけれども、この御使いというのは何かここで天使のようなイメージではありません。 ここで御使いと言われている言葉というのは、教会のリーダーたち、また長老たちのことを表す、そのような言葉がここで使われているわけです。つまりまとめるとこういうことです。イエス・キリストというのは、教会のリーダーたちというものをしっかりと見てのうちに持っておられるんだということです。言い換えれば、教会というものは完全にキリストの支配下にあるんだということです。教会の主権、教会の権威、それは何か私たちのリーダーにあるわけではありません。それはすべて主、イエス・キリストのものなんだと。頭であるキリストがその教会の主権というものを持っているんだということを私たちはここで見ることができるわけです。そして二つ目ですけれども、二つ目の言葉ですけれども、七つの金の燭台の間を歩く方と、ここで歩くという言葉が出てきています。この歩くという言葉ですけれども、これは元のギリシャ語では、歩き回るというような、そのような意味を持った言葉がここで使われています。キリストは七つの金の燭台の間、つまり、黙示録の一章の20節を見れば、七つの燭台は七つの教会であるというふうに言われていますので、七つの燭台の間、つまり七つの教会の間をイエス・キリストというのは歩き回っていたんだと。イエス・キリストというのは、まるで観察官のように、教会の中を歩き回り、そして一人一人のクリスチャンを観察し、そしてそれを、その観察に基づいて、評価しているんだと、そういう意味を持った言葉がここで使われている歩くと。ここで私たちが覚えないといけないこと、それはこの2つの言葉というのは現在形を使われているということです。要するにこの働きというのはこの当時のことだけではなく、そして今現在もイエス・キリストというのは私たちの教会の中を歩き回っているんだということです。キリストというのは私たちの間、教会の中を歩き回り、私たち一人一人のことを見ておられ、そして主権者であられるその主があなたのことを評価されるんだと、そのことがここで見ることができるわけです。差出人であったキリスト、二節以降、エペソの教会というのが、エペソの教会の人々に関してですけれども、三つのポイントに分けて、エペソの人々がこんな人たちだったんだということを、三つポイントで私たちに教えてくれています。その三つのポイントというのはこれです。こうです。まず一つ目ですけれども、まず一つ目というのは神の前に称賛される点です。エペソの人々には神の前に称賛される点があったわけです。二つ目ですけれども、二つ目というのは神の前に非難される点です。エペソの人々というのは、称賛される点がありましたけど、同時に非難される点があったんだと。そして最後に神からの警告。三つ目は神からの警告が記されているわけです。エペソの教会の人々に対して神は警告を与えているんだと。その三つがあるわけですけれども、少し一つずつ一緒に見ていきたいと思います。まず一つ目ですけれども、一つ目は神の前に称賛される点として、まず、黙示録2章の2節3節にこう記されています。私はあなたの行いと、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかったと。まずここで鍵となるのは、この初めに出てきますけれども、あなたの労苦と忍耐を知っていると、ここで知っているという言葉が使われています。で、この黙示録を読んでいけば、この知っているという言葉ですけれども、他の7つの教会に対する手紙の中にも使われている言葉です。主イエス・キリストは知ってるんだということを知ってるんだと言ってるわけです。この知っているという言葉ですけれども、この知っているというのはキリストの完全な知識のことを指す言葉としてここで用いられています。ですからキリストの知識、それは完全だと、私たちの知識とは違うわけです。私たちというのは何も知らないことがたくさんあるわけです。知らないことがたくさんあるがゆえに、どんどんどんどん知識を足していくわけです。しかしキリストは違うと、キリストというのはもうすでに完全な知識を持っておられるんだと。 キリストというのはご自分が教会の中を歩き回り、教会の中の良いこと、教会の中の悪いこと、すべてをご存知なわけです。そしてその完全な知識に基づいて、それぞれを評価するんだと。当然、誰一人としてこの判断、この評価に対してノーということはできないわけです。この完全な知識を持ったキリスト、それがこういうわけです。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っていると。エペソの人々というのはキリストのためにすべてを捧げ、キリストの栄光のために働く、そのような人々でした。ここで見ていただくと、あなたの労苦という言葉が出てきます。この労苦という言葉ですけれども、これは精神的、肉体的、また感情的にも、すべてを使い果たして、疲れ果てるほど、それまで働く、それまで、それ、疲れ果てるほど労苦すると、そのような意味を持った言葉です。間違いなく、ここで言えるのは、エペソの人々というのは、キリストのためにすべてを捧げ、疲れ果てるまで働き続けていた、仕えていたということを私たちは見ることができます。またこの後に、労苦の後に忍耐ということも記されています。この忍耐という言葉は、厳しさや苦しさ、また試練の中にあって、その状況を受け入れて、そして状況に左右されることなく、勇気を持って困難に立ち向かうと、そういった意味を持った言葉です。彼らが置かれてた状況、さっき見ましたけれども、彼らが置かれてた状況というのは、とてもひどいものでした。エペソの町、どんな町だったか、悪が溢れていたわけです。異教に溢れ、いろんな間違った教えが飛び交い、そして、クリスチャンとして、彼らが御言葉を語るもんならば、大きな迫害があったわけです。キリストのために出て行って、すべてを捧げて出て行ったエペソの人々、その人たちが迫害や困難、また中傷や、あざけり、そういったことに合っていた様子は、すごく簡単に想像できると思います。しかし、エペソの人々というのは、そんな困難があったにもかかわらず、パウロやテモテから受けた、その素晴らしいキリストの真理というものを、福音というものを、その町の人たちに語り続けていたんだと。この人たちというのは、時が良くても悪くても、御言葉を語り続けていたんだと。またエペソの人々というのは、それだけではなく、主の真理に対して、それに反するようなことに対しては、決して良しと、それを良しとすることはなかったということが続いて載っています。2節の後半ですけれども、2節の後半には、またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っていると、そう書かれています。彼らは群れの中に入り込んできた、その偽の教師と偽者たちを見抜く、その識別力に長けていたわけです。イエスはマタイの7章15節、その中でこう警告しています。マタイの7章15節ですけれども、偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼ですと。またパウロも自分がエペソの教会を立つときに、長老たちに向けてこう警告していました。使徒の20章29節ですけれども、そこにこう書いてます。使徒の20章29節ですけれども、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っていますと。ですから神の真理を曲げようとする人たち、そういう人たちというのはどの時代にあってもいるということです。そして実際、パウロの教会の中、このエペソの教会の中にあっても、そのような偽りを持ってくる、正しいことを曲げようとする、そのような偽り者が現れたんだということが、見ることができるわけです。また、6節ですけれども、黙示録の2章の6節にこういう言葉が出てきます。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいると。このニコライ派という人たちのことですけれども、おそらくこの人たちというのは、キリストにある自由の名のもと、性的な不道徳、またもしくは、ま、 こう偶像に捧げたそういう食べ物を食べるようなそのような異端であったということを異端であったということをとして考えられています。ですからいつの時代にあっても間違った教え、間違った教理、間違った教えというのは存在しているわけです。第一テサロニケ5章の20節、21節はこう言ってました。しかしすべてのことを見極めて本当に良いものを固く守りなさい、悪はどんな悪でも避けなさいと。ですから聖書を通して見るときに求められているのは正しいものと間違っているものを見極めるその識別力が必要なんだということを聖書は教えているわけです。そしてエペソの人々というのは何が真理なのかということを知っていました。知ってたがゆえにこれは間違っていると、これが正しいということができたわけです。何十年にもわたってエペソの人々は主のために熱心に働きました。御言葉を語り、困難に耐え、試練に立ち向かい、悪や異端に対しては御言葉を持ってそれに戦いを挑み、そして体も精神もまた感情もヘトヘトになるまで主に全てを捧げていたと。そういう人だったわけです。そういう人たちだったわけです。3節でこう言ってました。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れることがなかったと。彼らはどんな状況に置かれたとしても揺るぐことがありませんでした。真理に立って主に忠実に仕えていたそのようなクリスチャンだったわけです。素晴らしいクリスチャンですよね。主の本当の弟子に見られる自分のすべてを犠牲にしてそのように歩んでいた人たちでした。一見すればとても素晴らしい神の前に称賛されるだけのようなそのような人たちだったわけです。しかし残念ながら聖書はこの3節で終わってません。その後4節にエペソの人々に対して最も厳しいメッセージが語られるわけです。4節はこう言ってます。しかしあなたには非難すべきことがある、あなたは初めの愛から離れてしまったと。2つ目にエペソの人々には神の前に非難される点がありました。それは一体何だったのかと。ここに書いているように彼らというのは初めの愛から離れてしまったんだと。ここで注意する点ですけれども、ここはイエスは彼らが全く愛を持っていなかったとは言ってないということです。ここで言っているのは初めの愛を失ってしまったんだと。初めに持っていた、かつて持っていた愛というものが変わってしまったんだということです。つまり初めに持っていた熱い愛というものが冷めてしまったんだと。確かにエペソの教会素晴らしい働きをしていました。表面上を見れば全く問題のないような教会に見えたわけです。しかしその内側というのは深刻な問題を抱えていたんだと。そこには初めの愛がなかったんだと。初めの愛とは一体何でしょう。初めの愛というのは私たちが初めてイエス・キリストに出会った時、イエス・キリストを個人的に知った時、その時に生じる清くまた純粋な心から来る愛です。キリストが自分のために死んでくださったんだと、イエス・キリストが自分のために救いを与えてくださったんだと、そのことを気づくとき、その神の大きさ、愛の大きさに気づくとき、私たちというのは心に神に対する純粋な愛が、燃えるような愛が生じるわけです。神を愛するがゆえにどんな犠牲も厭わないわけです。また神のために仕えるだけではなく、神を愛するだけでなく、神を愛するがゆえに私たちというのは兄弟姉妹であったり、また他の人たちを愛するんだと。これが最初の愛だと。その熱い燃えるような愛、それをエペソの人たち、エペソの教会の人たちは失ってしまったんだと、そういうわけです。初めの愛を失うことでは、そもそもなぜ初めの愛というものを失うことが大きな問題だと思いますか。どうして初めの愛を失うことが そんなに大きな問題なんでしょう。だってここで言ってるのは、完全にエペソの教会の人たちが完全に愛を持っていなかったと言ってるわけではないということです。彼らというのは愛を持ってたわけです。しかし初めの愛がなかったわけです。どうして初めの愛というのがそんなに大切なのか、そのことは4つの点から私たちは聖書を通して知ることができます。4つの理由ですけれども、まず1つ目の理由というのは、本当の弟子には主を何よりも愛し、自分を犠牲にするということがいつも求められているからです。本当の弟子というのは主を何よりも愛し、自分をすべて犠牲にするということがいつも求められているからです。先週も見ましたけれども、ルカの14章、そこには主の弟子として歩み続けていくには、他の何よりも、いつも主だけを愛し、そして自分のすべてを捧げ、ついていくという、その決心が必要なんだということが、必要なんだということを見ました。もしキリスト以外に目を向けるのであれば、それは本当の弟子にふさわしくないんだと。マタイ10章の37節から38節がこう言ってる通りです。マタイの10章37節から38節ですけれども、こう言ってます。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありませんと。ですからまず一つ目、主の本当の弟子として歩むならば、そこには自分を犠牲にした主だけを愛する、それが必要なんだということを見ることができるわけです。二つ目ですけれども、二つ目というのは第一の戒め、また第二の戒めというものが愛、それを求めているからというふうに言うことができます。マタイの22章37節から39節ですけれども、マタイの22章37節から39節ですけれども、イエスはこう教えていました。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。という第二の戒めも、それと同じように大切ですと。どういうことか。もし神の命令を守るのであれば、もし神の命令、クリスチャンとしての行いのすべてを一言でまとめるのであれば、私たちはそれが神への愛だということが言うこと、神への愛だということができます。私たちは神を愛し、そしてその栄光を表すために作られたわけです。だからこそ神を愛するということ、それはクリスチャンの一番トップに来る優先順位でなければならないわけです。そしてもし、その愛がないのであれば、最も大切なこの命令に背くことになるんだと、そういうことが言えます。三つ目ですけど、三つ目は、神が愛であるからと、神が愛であるからというふうに言うことができます。第一ヨハネ4章の7節から8節ですけれども、第一ヨハネ4章の7節から8節ですけれども、こう言ってました。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからですと。ここで教えられていること、それはすごくシンプルです。私たちが本当の神のうちにあるのかどうか、それは私たちのうちに神の愛が根付いているのかということです。私たちのうちに神の愛というものが本当に生きているのかどうかと、それが鍵なんだということを見ることができます。ですから兄弟姉妹を愛さないということ、人を愛さない、そのような、もしそのような人っていうのは神を本当には知らないんだと、そしてそれは罪だということが言えます。そして最後に四つ目ですけれども、四つ目は愛がなければどんな行動も価値のないものになるからだと。愛がもしなければどんな行動も価値のないものになるんだと。パウロは第一コリントの13章でこのようにまとめています。第一コリント13章ですけれども、 たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましい動画やうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識に等に通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと。ですからどんな正しい行い、どんな正しい行いをしたとしてもそこにもし愛がないのであればそれには何の値打ちもないんだと。どれだけ熱心に神に仕え、どれだけ熱心に人に仕えたとしてももしそこに愛がないのであればそれは意味がないんだと。聖書が教えること、それはシンプルです。もし、神の前に大切なものというのは、何をするかではなく、あなたの心に何があるかだと。外見がどうであったとしても、あなたの内側がどうなんだと。ということを、聖書は教えているわけです。そして、エペソの人々。エペソの人々というのは、まさにこの問題を抱えていたわけです。エペソの人々。彼らのうちには初めの愛がなかったんだと。初めの愛から離れてしまったんだと。しかしこの問題というのは単にエペソの教会の人たちのものだけではありません。私たち一人一人にも当てはまるそのような問題です。ある人は教会に忠実に頼っているかもしれません。ある人は教会の中で熱心に働きをしているかもしれません。ある人は兄弟姉妹のために何かを喜んでなし、未信者に福音を伝えているかもしれません。もちろんその一つとってを、何一つとっても素晴らしいことです。しかし、もしそれを義務感でしているのであれば、もしそれがあなたの例えばルーティンになっているのであれば、もしそこに愛がないのであれば、それは神の前に喜ばれることではないと。あなたは素晴らしいことをしていると。しかし、はじめの愛から離れてしまったんだと。私たち自身も自分に問いかけてみなければいけません。あなたが今していること、それはあなたがキリストを愛するその思いから来ているでしょうか。もしそうでないのであれば、私たち自身は考えなければいけないわけです。そしてこのエペソの教会に対して神は警告を与えています。もう一度黙示録の2章の5節を見てください。2章の5節ですけれども、こう書かれていました。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおうと。3つ目の神の警告、それがここの5節に記されていたわけです。初めの愛から離れたエペソの教会に対して、主は三つの段階で命令を与えました。まず一つ目ですけど、まず一つ目はあなたはどこから落ちたかを思い出しと、思い出しなさいというのが一つの命令です。この人たちに言っているのは、あなたがキリストを初めて知った、あなたがキリストを知ったとき、かつて自分たちが歩んでいた、喜びを持って愛を持っていた、その姿に、を思い起こしなさいと。神と共に初めに歩んでいた、その持っていた最初の初めの愛というものを思い起こせと、まず言われるわけです。そして二つ目に悔い改めなさいと、そういう命令が出されます。自分が初めの愛を失っていると、もしその人が気づいたならば、それをそのまま放置しておくことはできないと。そうではなく、自分が過ちをしていると気づいたならば、神に対してその罪を告白し、そして悔い改めなければいけないんだと。悔い改めるというのは180度転換するということです。神を喜ばせていくためには、自分の罪に気づいただけではなく、その罪をから離れ、正しい道に歩んでいくと、それが必要なんだと。そして最後に3つ目ですけれども、初めの行いをしなさいと。いう命令がされています。聖書の教える悔い改めというのはただ単に悲しい思いをするだけではありません。 聖書の教える悔い改めというのは行動が伴うわけです。この人たちというのは当初持っていた愛に戻り、思い起こし悔い改め、それだけではなく実際にその愛に戻って実践をするようにと、そのことが言われているんだと。そしてもしこれらのことをしないのであれば、その悲惨な結果というものがあるんだということを続けてイエスはこう言っています。5節の続きですけれども、もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおうと。教会の食材を取り外すこと、それは教会というものが完全に崩壊、完全に破壊される、完全に取り除かれるということです。主が教会の食材を取り除かれるとき、そこに教会の存在自体が消滅してしまうと。そこにもしかしたら人がたくさんいるかもしれないですけれども、しかしその中にキリストがいないんだと。これはとても恐ろしいことです。しかし現実のことです。エペソの教会、考えてみればあれだけ素晴らしい教師たちに教えられたわけです。あれだけ熱心に働きをし、神の前に全てを捧げ、神の前に称賛される点がたくさんあったその教会ですけれども、その教会は今もうないわけです。初めの愛を忘れてしまった結果、彼らの教会というものはなくなってしまったわけです。これと同じことが私たちに起こらないと、そのことは誰一人として言うことができません。私たち一人一人の責任というのは自分の信仰を確かめることです。自分自身に問いかけてみてください。私は初めの愛を今持っているのかと、すべてのことを神への愛の上に成しているのかと。最後に7節でこのように言われています。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようと。教会の中のすべてをご存知であるキリスト、それはエペソの人だけに語りかけているわけではありません。私たち一人一人にも語りかけられておられるわけです。御言葉を聞きなさいと。あなたは本当に初めの愛を持っているのかと、そういうふうにチャレンジを受けているわけです。御言葉に聞き従う責任、それは私たち一人一人にもあるんだと。そしてここで、もし本当に救われて、もし本当に弟子として歩んでいるのであれば、そのものには神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようと。これはどういうことかと。これは主のために本当に歩んでいるその弟子に対しては、主は永遠の命というその祝福というものを用意してくださっているんだと、そういうことです。神はご自分を心から愛し、そしてすべてを捨てて、その愛を持った歩む本当の弟子に対して素晴らしい報いを用意してくださっているんだと、そのことを最後の7節から私たちは見ることができるわけです。さて、愛する兄弟の皆さん、愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちはキリストの本当の弟子として歩む、そのことを2週にわたって見てきました。改めて言いますけれども、キリストの弟子として歩むためには自分の全てを捧げるという犠牲が伴うわけです。どんな状態にあったとしても、どんなに苦しかったとしても、主に信頼して歩んでいくと、そのことが求められているわけです。そしてそこに苦しみがあるというのは明白なことです。イエスは三条の説教の中でこう言われました。義のために迫害されているもの、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからと。またヨハネの15章20節の中でこう言われました。しもべはその主人に勝るものではないと、私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなたの言葉をも守りますと。またパウロも第二テモテ3章の12節の中でこう言いました。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますと。 キリストの本当の弟子として歩むとき、そこには苦しみや迫害があるわけです。自分の大切にしているもの、自分がこれだけはっていう、そのような優先しているようなもの、それもすべて犠牲にしなければいけないかもしれません。人間的に考えれば、すべてを主に捧げて、ただキリストのために歩んでいくということは困難なことかもしれません。しかし皆さん、今日見たメッセージ、今日見た御言葉、私たちが学んだように、私たちが覚えないといけないこと、それは神の愛が、キリストへの愛がどういうものかということです。キリストへに対する愛、それが私たちの信仰生活における鍵です。第一ヨハネ4章7節から9節、もう一度思い返してみてください。第一ヨハネの4章の7節から9節にはこう言ってました。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために並みの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと。キリストは大きな犠牲を払って私たちを罪の中から救い出してくださいました。私たちに何か、私たちが何かをしたわけでもありません。私たちが何かそれに値したわけでもありません。神の愛がそれをしてくださったんだと。そして私たちが知っていること、それはクリスチャンとして歩んでいく中、その歩んでいく中のその苦しみ、たとえそれがあったとしても、それは神のご計画のうちにあり、そして神はすべてのことを益にしてくださるんだということを私たちは知っているわけです。ローマの8章の28節がこう言います。ローマの8章の28節ですけれども、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと。どうか一人一人最初の愛を覚えて歩みましょう。もしイエス・キリストをこの中に知らない人がいるならば、もしイエス・キリストに対して本当の弟子として歩んでない人がこの中にいるとするならば、今日この時にこの主を信じて本当の弟子として歩んでください。この人生の中にあって二つしかないわけです。イエスの弟子として歩むか、それとも敵として歩むかと。その選択は私たち一人一人にあるんだと。正しい弟子として歩むために、私たちは正しいスタートからスタートしなければいけません。そしてたとえ家庭に苦しみがあったとしても、神の愛を忘れず感謝をして、その中で忠実に歩み続けることです。そして最後に主にお会いするその時まで、そのレースを走り続けると、正しい道を走り続けなければいけないんだと。最後にフィリピの3章13節から14節、フィリピの3章13節から14節、3章13節から14節でパウロがこう言いました。こう言ってます。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえられたのと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのですと。キリストの弟子として歩むこと、これはこれと同じことです。私たちというのは犠牲を考え、主を愛し、そして主のために全てを捧げて、最後キリストの栄冠を目指して忠実に歩み続けていくこと、それがキリストの弟子として歩むということです。一言祈ります。天にいます父なる神様、今日このようにしてまたあなたの御言葉を学ぶ、そのような機会をあなたが与えてくださったことに感謝いたします。私たちが今日見たように、エペソの例から見たように、 私たち主の初めの愛というものを持ち続けなければいけません。私たちは弱いもので、いろんなものに誘惑され、いろんなものによって苦しみます。しかし神様、どうか私たち一人一人を助けてくださいますように。そして私たち一人一人が本当の弟子として自分をすべて捧げ、主を愛し、そして最後の最後まで正しく歩み続けていくことができますよう、どうかあなたが助けてくださいますように。あなたの御言葉に感謝し、あなたの愛に感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。